よしなしごとラジオ、よしなしごとラジオ、よしなしごとラジオ。取り留めのないことにこそ大切なものが宿っている、そんな答えのない問いににじり寄るつれづれトークラジオ。
よしなしごとラジオやって、
よしなしごとラジオ知らん。
はい、始まりました。よしなしごとラジオです。はい、今回お届けするのは私トミーと
高木と
うっちです。
お願いします。
お願いします。
はい、今日は
どこですかね。まず
どこですか。
JR 新長田駅、
はい、
徒歩数分の、本町通り商店街、
はい、
本町筋やったかな、本町筋商店街の中にあるとある喫茶店です、
はい、からお送りしております。今日は、めちゃくちゃたまたまこの3人が、
うん、
ここに集まることがあったんですけど、まあ、というのも、まあ、よしなしでも、触れてた、アーティストトークで、池上圭一さんを中心に、
はい、
ガミさんの、まあ、展覧会直前ということでお送りしたんですけども、はい、その展覧会を、見に来たということで、
はい、
で行こうかなと思ってたら、まあ、たまたまみんな似たような時間に行くっていうことやったんで
合流と
、はい、いうことなんですけども、
なんと本人がいない。
そう、ご本人がちょっとまあ頑張りすぎてちょっとね、あの体調を崩してて、
ね、
ガロにいないということなので、まあ、3人であのちょっとヤバい記念撮影とかしながら
おじさんばっかり
です。3人でなんですけども、いや、なんかあのなかなかの点数でしたね。
なかなか
ね。そうやね、あの中に入れるんやったらね。
うん、ね、あの、まあ、リノベ物件の、まあ、いわゆる文化住宅的な、
うん、
あそうですね、70年代ぐらいに建てられたと思う、おぼしき。60年代後半かな。
うん、
まあまあ、すいません。
倍増するよ、
うん、
ちょっと、もういいわ、ここあるわ。
せっかくやし、コーヒーをまだ熱いうちにいただきましょう、
ね、いただきましょう。いや、新長田駅ですか、うん、マジで初めて降り立ちました、これ、
ね、
神戸方面からってないですよね。
そうですね。
そっかそっか。
吉田市もね。
うん、ないです、ないです。
大阪、京都が多い。
あれぐらいじゃん。
前、名古屋行ったんだね。
富野店ぐらい。
そうね。あ、富野店こっちや。
こっちや。
そうか。
兵庫県立標準やったから。なんですけども。いや、タギさんもその展示の方も。
はい。
相談を受けたと。
そうですね。そうあの毎回ではないけども、ちょくちょくあの岩見さんからは、
うん、
あどうしようとかっていうのは、まあ、ご相談いただいて、
うん、
まあこう勝手にこの方がいいんじゃないみたいな話は、うん、まあまあ以前からするような間柄って感じで、まあ、あのまあその全てお手伝いはできなくて、うん、今回まあ結構毎日にもわたって展示されてたと思うので、まあ、そのうちの一部、こんなんがいいんじゃないのみたいな、今、うん、ちょっとしてますね。
なんかリモートでなんか来てもらったとかっていう話をちらっと聞いて、
それはまあ以前、
前の
京都でやられてた時で、今回もちょっとそんなお話はしたけども、
うん、
たまたま、 展覧会前の土曜日か日曜日にたまたま時間があったんで 2,3 時間だけこっち来て、でまあこう作品いっぱいあるけどどうしようみたいな、でこんなのいいんじゃないっていうのは、まあ、勝手前勝手な意見で言ってて、まあまあなんかそんな展示になってって感じ。
まあ谷さんは長らくギャラリーを務めでインストーラーをやってた、
今風に言うと
ね、
はい、
なんで、まあ、展示補助と言いましょうか。
まあでも今回そんなに何もやってないんですけど、まあ、あのでまあ自分の時もそうですけど、結構自分の展覧会とか作品どうやって見せるのとか、で結構自分では分からなくなる人多いと思うんですけど、この業界でも、なんでまあそういうね、そのちょうどオープニングの前とかってそういう気持ちも察するところもあるし、あるところではなんかあの強めにこうした方がいい、絶対行ってみたいなとかがまああったりとか、まあ逆に僕が展示してちょっと不安な時も池上さんに、初日見てもらってめっちゃいいでって言ってもらったりとかしてっていうのはまあまああったりね、
なんかそういう背中を押してみたいな、
ご紹介みたいな絆め合うみたいな、いやまあね、そういうのもあったりとか、
いやもうなんか迷宮に入る時あるじゃないですか。
あるある
ね、わけわからないなってね、
いっぱい作ってみたものをどうするのとか、あの作っていったけど、あの想定通り作っていったけど実際
置いてみたら
足らんのちゃうかと思ったりとか、分かりにくいんじゃないかと思ったり、逆にちょっと説明的すぎるんじゃないかと思ったりとか、そういうことっていうのは案外なんかこう制作に頭が行き過ぎてると、なんか自分でもこう客観的に判断できないってことが、まあ、どんなねお仕事とかでもあったりとかすると思うんですけど、まあ、特にそういう展示展覧会とかっていうのは結構それがいくつになっても付きまとうなと思います。
そうですね、なんかまあ僕だからその直前の制作追い込み中のアトリエにお邪魔して、でまあ前の回のやつ収録したりしてたんですけど、だからいざあの場所にね、その、まあ、さっき言ったみたいにあの文化住宅をリノベしたみたいな感じのスペースにざっとね並べたやつみたいな、やっぱりなんていうの、その大きく見えるし、そのまあアトリエが結構立派で天高もあるすごい広いスペースやったんで、なんかそこにバーって並べてる時とは全く印象が変わって、でね、元より点数も多いから、なんかすごい壮観な感じになってましたよね。
でなんかここ最近っていうか、まあ、杉上さんも昔からキャリアがあるけども、なんかそうやって京都の割とこう共同アトリエ的なところ若い人らのところにもこう参加したりとか、まあね、京都でもこういろいろ移転されたりとか、ちょっと変わったスペースでされたりとか、まあ、韓国にも行って、グループ展に参加されてとかっていう、なんか割と最近こうアグレッシブな活動が目立ってるから、なんかこう、まあ、パワーあるっていうか、作品にもなんかそういうのもなんか感じるような展覧会だなっていう印象を持ちました。
そう、なんかいわゆるこう通り一遍なホワイトキューブで展示する感じじゃない、すごいなんかまあ生活感のある、
そう
まあ、一応ね、まあ、壁は白くしたりとか、床張り直したりとかいろいろはしてますけど、
あのギャラリー、ホワイトキューブのギャラリーじゃないところでするっていう難しさみたいな結構あって、まあ、こういわゆる空間が強くて、あの作品がちょっとこう薄く見えたりとかっていうのはよくねあったりとかするんですけど、もうそういうのはこう十分クオリティほどクリアできてるし、やっぱり、テクニックのことだけじゃなくて、なんかその作家のなんか今こう活動的っていうか、なんかそういうのが結構見える感じで、なんかすごいエネルギーがあってちょっとセーブしながら見やすくしてるっていう雰囲気が出てて、非常にいい展覧会だったなと思ってます。
はい、そう思いました。
集約されてる。 だからすごいなんていうのか、まあ元よりそのアプローチがいわゆるなんかこうアカデミックなアプローチではなくて、まあね、こう岡部さん独特の世界観でもって展開してる。しかもそのなんていうか人を介してるというかね、伊上さんが感じるこう、まあ、対人関係性みたいなものがそのまんまこう具現化するみたいなスタイルをやってるっていう部分においても、やっぱりその場所からさらになんかこう透かし見えるもんっていうのは大きい要素としてどうしたって入ってくるんで、今回なんかだからまああのちょろっとね、その出し物を予告編みたいに見てましたけど、うん、こういう風になるのかっていうのはすごい思いましたね。
なんかアトリエで見るのとまた違いますよね。
そうね、なんか、うん、
まあ、もともと池上くんの作品ってすごいなんかこう人の体とかの、まあ、コリとかがテーマで、うん、それをこう自分っていうものを通してこうまたアウトプットするっていうようなことも若い時からやってて、うん、で、まあ、それが今回その、まあ、いろんな体っていうことじゃなくて割と手っていうこととか、その前の京都の展覧会の陶芸家の親子の手とかっていう、なんか結構限定したことによって、まあ、よりなんていうの、その向こう側にいる人がよく分かるようなアプローチになってるっていうのがなんか興味深い、うん、勝手に見てる方がこうストーリー立ててしまうっていうようなのは結構面白いなと思って、うん、
まあ、いろんなそのなんかまあアウトプットの形こそまあいろんな変遷を経てるけども、なんかまあいわばそのテーマとしてはずっと同じテーマをもう学生自分からまあ延々ねやってるのをまあ僕らはこうずっと傍らで見てきてるっていうのもあるんで、なかなかのそのなんていうか、僕らがやっぱりそうやってずっと一緒に要所要所で歩んできてるだけに勝手にその厚みを受け止めてしまう部分もあるよね。
まあ、ちょっと話ずれるかもしれないけど、ね、それで若い時から見てて、まあ、すごいコミュ力も高いし、ね、おしゃべりも上手だし、独特の推しの強いキャラクターで、まあ、結構若手としてもこうバーンとこう最初に出たような人にもあるし、結構周りの人は結構影響を受けたと思うんですよ、で僕自身も、僕その時はまあ平面というか絵画的なことやってたけど、現代美術っていうフィールドにおるけど何やってるかいまいち分かんないっていうところで、池上くんなんていうのは結構それが何て言うの、見えないものをこう可視化するような表現って結構何て言うの、ある意味こうそういう美術の命題みたいなところをなんかバンとやるようなタイプやったから、それこそこう目から鱗っていうか、っていうのにこう気づかされたっていうか、そういう存在なん でその人がこうすごく長いキャリアの中でいろいろな試行錯誤があって今こういう表現してるっていうこと、自体がなんか、嬉しいというか、いつも年の世代間のこととか言うけど、なんかやっぱそういうとこからも見えてくるもんってあるなと思ったり、親子のことを展覧会にするとかってさ、20歳、20代とかにやっぱ絶対せえへん
そうと思うけど、発想がないよね。
まあ、それはね、ここにその全ての人が親子関係を持っているし、っていうところでこう普遍的なものなんだなっていう、こう受け取り方がこの年になるとなんかスッと受け入れられるっていう、なんでやっぱり感じ方が変わってくるなっていうふうに思ってます。
そういう景色の見方をもうすでにあの時してたんかいっていう驚きもまた今となっては出てくるよね。
休憩というような形になっています。
なかなかね、20代前半でコリとかって言っても、ほんまはピンとこないじゃないですか。
まあ、ないこない。
ちょっとこう色もんっぽく見えるじゃないですか。
あ、まあ、まあね、まあね。
で、まあそれをなんか意識的にそういう反作用もうまいことやってたんだと思うけど、なんかそこはやっぱり、変にこう僕らの時代とか絵画論とか、シミュレーションリズムみたいなのがあって、なんかそれをなんかこねくり回すんじゃなくて、なんかこうバンとやってた彼のなんかっていうのは今さらながらにこういろいろ思い出したりしながらも見ていたっていう、
なんかそのちょっとオーバーにポップに見えてた部分っていうのがそうじゃなくて、なんかまあポップってそのポピュラーっていう意味でのポップっていう意味からしたら、それほんまはほんまにそうやったんやなっていうのは、もうその一般化するっていう意味でのポピュラリゼーションをするっていう意味においてはさ、そのなんかまあゴリゴリのシミュレーショニズム的な、そういうのは言ったらアカデミズム的な学問学術的なスタンスでどんどん追求するっていうところじゃなくて、もっともうなんか一般化するっていう、そういう意味でポップやったんやなっていうのを再確認するっていうか、
ちょっと上の世代の人がポップな人とか、さっきのシミュレーションな感じの人って、やっぱりこう美術の文脈で語りやすいポップさみたいな、でやっぱりね、その我々世代っていうか、まあ、それはよく思うんだけど、やっぱりなんかそうではないなんかオルタナさみたいなことは、
オルタナ、そうね、
結構感じて、それはね、その先日その池上君のアトリエで喋ってた、愚畜さん、山岡さんであったりとか、稲垣さんとか、もう見てもやっぱり思うっていうか、稲垣さんとかにもその絵画にしてっていうのっていう逆アプローチみたいなことをするっていうのはなんかこう、なんかすごいオルタナやなって僕は思う。
確かにそうやわ。
グチックさんもそうじゃないですか、絵画みたいな手法があって、キャンバスとか石自体があってっていう中で、もう景色消えていったりとか現れたりとかっていう、マニアックというかオルタナというか、っていう風に見るとなんか皆さんの作品が見やすいなっていうのは、この辺の話を聞いてても思う。なんかもそうかなと感じると
き、確かに。だからまあそのいわゆるそのなんていうか、ロカビリー派生のロックンロールスリーコードロックみたいなのボンってきて、でもなんかやり尽くしたみたいな感じになって、そのなんかこうアフタービートルズみたいになった時 そのオルタナティブロックみたいなのが出てきた以降、結局そのなんかオルタナティブロックもなんやなんやでこう拡散して、なんか言葉だけになってスタイルがどんどん失われていくっていうか、なった中で、でもそのなんかほんまの言葉の意味の上でのオルタナはなんやねんっていうのは、やっぱみんな命名がなんか自分の中に持てないかなと思う。
だから僕らって完全にそのポストモダンのところに出てきて、ポスト何々がむずい
スタイルになってしまって、それももうなんかやってるやんってなった時に、
すごい個々の活動に入っていくんですね。
個人やな、だからそうやな、ほんまそう。
だからそれこそがオルタナやな、
オルタナや、
いいこと言ったやろ、
いいこと言ったね。いやほんまそれそうやなと思ったな、確かに。だからその古典って言えばさ、そのなんか絵描くのも神様の絵描くぐらいしかなかったところから、まあ個人を描くとか、その何ていうか個人じゃなくてもはや景色とか、その心象風景とかっていうのでどんどんこう公になっていくわけです。そのこうパブリックな神様からどんどん公になっていくみたいな道筋をいろんな形を変えながらやっぱずっとやり続けてるってこと
ですね。もう経営方針環境はもう十分整ってますね。
それはなんかすげえ腑に落ちた。
よかったわ。池上君の話からこうなっちゃったけど。 いや、もう藤上くんとかが喋ってるのを聞いてすごくそう思ったっていう、うん、
そういうなんか定規とかが若い時にあったらパッとはめて分かりやすかったけど、
うん、
ないもんね、
ないもんね、自分の中でね、定規歴史の、
そうそう、
でもまあ本来的にそのアートかどうかカテゴリーできるか置いといて、その活動とか表現がアートしか受容しないっていう世界のことを真面目にやってた人が、まあ、そうやってずっとやり続けて今でもやってんねんなっていうふうに見えるから、
うん、
ある意味必然のようにも感じる、
うん
うん、ね、だからまあ、ね、タギーさんがそのギャラリーのコレクションの中のいろんなきらぼしスターたちのを見ながら、なんかもっと評価されてもいいって、ね、言ってたのとかって
分かる。音楽とかもあるやつやね、
あるある、
ちょっと出過ぎの早かったやつとか
ね、
いやだからそのまあざっくり言うと80年代が百花繚乱すぎて、
あ、そうそうそう、音もそうやわ、
ポストがね、ポストが
メジャーシーンに乗っかれへん、メジャーシーンという舞台からこぼれ落ちてるけど、
そうそうそうそう、
全然スターいっぱい
時代ちゃうかったらね、
うん、いっぱいおったっていう、
ハードロック日本のにヒップホップの要素入れすぎて、ハードロックの仲間にもあんまり入れてもらえないみたいな、
ヒップホップにも属さない、
そうそうそうそう、だからまあ、あの後から見ればそれがなんていうの、例えばレッチリみたいに、
ああ
、あのちゃんとそこのどっちの文脈にもこうがっつり足なつけてる人もおれば、例えばリビングカラーみたいに、あのあの時すごいいいって思ってる人も多かったのに、なんか淘汰されてあんまり残らへん
な、はいはい、
っていうようなことっていうのはいっぱいあるよ、
なんか時代の流れもあるし、元々やったプロデューサーの意向もめっちゃあるから、
それやったらそれでハードロックって分かりやすかったり、ニューウェーブって分かりやすかったりすることの方が歴史には残るっていう戦略
も、まあ、そうね、戦略としてね、
だから僕らより前世代的な人ってやっぱそうやって残ってる人が多いなって思ってて、もうその帰って我々のちょっとバブル崩壊して世に出た人たちって割とそういうほんまにこう歌をやってるっていうのを、まあ、今最近だってしみじみと思う、
うん、
そうね、なんかすごいそれはめっちゃ腑に落ちたな。
だからまあかえってそのがっつり美術じゃなくてもなんかお付き合いしやすかったりとかするのかもなって思って、まあ他のそういう活動とかされてる方もまあ同じようなマインド持ってたりとかするのかなっていうのはね、なんかちょっとまあ、あのこのラジオでもたびたび違うね、その工芸系の人とかも出てきてお話とかしてるけど、その人たちにとってもそうだったんではないかなっていうような、なんかその共感みたいなことがなんか生まれてきたりもする。
そうだからそうやって何て言うかな、もうほんまにぐるぐるしすぎてそのオルタナがもうバターのようになってしまった中でも、そうやってどんどんこう追求していくパターンの人もいれば、そのさっき言ったみたいに工芸系という型の世界の中でオルタナをやるっていう人たちも同時に
いるわ、
いてて、同年代の中にいてて、
いてるいてる、
うん、で、それらの人たちもやっぱりその型の中でのオルタナをちゃんとこう奏でた上で存在感出してきている世代的にね、なってきてるっていうのを見ると、そのオルタナ感が問題やったやなっていうのに、なんかやっと今なって気づくみたいな、ジャンルはどうでもよかったやみたいな、
結局ね、
うん、
よりもその個人の追求とか表現とか、
うん、
いうことで、まあ、分かり合えるとか、
うんうん、ね、畑ちゃうかとかね、
そういうなんかほんまに、ね、さっきタギーさんが言ったようにマインドが、
うん、
ほんまそうやなっていうので、なんかこうつながっていけるんやなっていうのは、なんか今になってやっとなんかピンときたみたいなピンと来ない時間長すぎたけどとはいえ、なんかやっぱそれはそれでちゃんとなんかこうね、地層のように積み重なってるから、 なんかこうちゃんとボーリングした時にそういう柄が出てくるわけでさ、
そういうのって別にね、その表現者だけじゃなくて、それもし他のお仕事でもね、うん、とかその工芸系の人でも、
うん、
まあ、さっきちょっと少しお話したギャラリーの方とかでも、昔から存じ上げてたけども、
うん、
まあ、神戸から西天までやって、でまたこっちに帰ってっていうお話とかさせてもらったけど、
うん、
10年間こうギャラリーとか離れてたとかっておっしゃってたけど、
うん、
まあ、なんかこうコレクションしたりとか、うん、自分の目にかなったようなことをこうギャラリーでやられてたりとか。いうことも、なんかすごいそういう活動だな
っていうふうに、
若い時は自分に関係あるだろうかどうかみたいな、
あ、まあそういう見方しかないけど、
だけど、
うん、ギャラリストが、その自分の、その人生とそのギャラリーとの距離をどう取ってきたかとか、
うん、
っていうことが、その何ちゅうかこうギャラリストという生き方で表現するっていうことがあるんやなっていう、
うん、そうそうそう
ことやね、
うん、
だからその、まあ、絵を描くばっかりがアーティストではなくて、ギャラリストというアーティストもまだいるんやなっていうふうに、なんか生き様がこうそういう形に結実していくっていうのが、やっぱりなんかちょっと聞くだけで見えてくるというか、
うん、
そのお休みしてる時間もその熱い熱量はちゃんとあって、
うん、
やからこう自分の体制がまたそういう風になれば、
うん、
ポンとまたやるし、
うん、
形は変われど、なんかその思い自体は、そのマインド自体はそのまんまやしっていうのは、なんかそういうことなんかなって。
今日トミーさんが来るまでにルッチーさんと、まあ、先に合流してて、
うん、
まあその、まあ、自分たち以外に一緒に自分たちの後輩とかでも、
うん、
例えば子育てがあったりとか、
うん、
女性の方とか、
うん、
そうやってこう気付いたらこう10年もあんまり展覧会してないわとかっていう人でもこう再始動できるようになったりとか、
うん、
でそういう人ら同士でのこうまたこうコミュニケーションが生まれたりとか、
うん、
っていうのもなんか全部そういうところにそういう視点から見ると、
うん、
なんかあのなんていうの、割と優しく見れるっていうか、
いや本当にそうだと思うね、分かる、分かってあげれるもんね、なんかね、その時よりか。
で自分自体、私自身もなんか個展とか6年ぐらいしてない時があって、
うん、
でもやめんのかなみたいなとかがあったけど、まあ、それはまあそういうね、みんなも、まあ、僕だけじゃなくてみんなも振ってもいかなあかんし、
うん、
っていう中でいろんなタイミングとかがあって、まあ、それでもまあ継続したりまた復活したりとかっていうことに対して昔は結構厳しく見てたけど、
うん、
なんか今は割とちょっと包摂的っていうか、
うん、
なんか世界を形作るものの一つとしてこう割とな
んか優しさも大事
っていうのがようやくこの年齢になってようやくそういうふうに見れる
見れる余裕みたいなのも出てきたよね、その角度をつけてね、みんながみんなメジャーレーベルに所属してでなんか武道館やらなあかんってわけじゃないっていうことやね、武道館やらなくていいと思う
それこそが成功の形だみたいな肩が、
そう、僕らはそれすごく教科書強いやん、
そうそうそうそう、
武道館でやりなはれ教科書が強すぎるから、
そうそうそう、だから逆に言うと劣等感持つ人の方が多いやん、
あ、そうそうそうそうそう、うん、ね、だからそこに乗れへんかったらもう価値ない、やらんでいいみたいに思ったりとか思いすぎてたっていうのもあって、
まあまあ、なんていうの、そういう分かりやすさとかそういうメジャーさとかで、まあ、美術やったらこう美術館で展覧会するとか、
うん、
まあ、ある権威ある雑誌に載るとか、
うん、
そういうキュレーターの人に引っ張り上げられるとか、
うん、
評論書かれるとか、うん、っていうところが全部この、なんて評価軸になってたっていうところがスタートだったけど、もうこんな SNS いっぱいになって、まあ、公立の美術館も別に自前の展覧会だけでは厳しかったりとか、
うん、
そういう人たちのある意味での権威みたいなこともだいぶ落ちたりとか、
うん、
し していくと、もうなんか逆にブルーレヘンっていうからはちょっと違うかもしれないけど、うん、それ以外でこういう生活でもされてる方っていうことは割ともう本当にフラットに見やすい、うんうん、まず新人であろうがベテランであろうが、
そうそうそう、まあ、そうだなと思って、うん、だからこう元ハム所属でもすげえ得票数稼ぐ人っていうのがボンボン出てくるのを目の当たりにすると、まあそういうねこうやり方もあって、必ずしもそういうなんか有名な賞レースに乗っからんでもっていうようなね、
そう、まあ、それが嘘が幸せかどうかも分からへんっていうね、
まあそうなんよね、
変なこと言うけど、その奈良吉友さんとかって、うん、俺とねと思うね、
あ
の人元祖ちゃうかなと思って、
あ、分かりやすいんだ、だけ、うん、やっぱり美術に関係ない人でも知ってるもんね、うん、
で、帰って関西なんて結構素敵やったから、まあ、一番最初にやったの西宮やったから美術関係者やった、その前って普通に品川市のエプロンとかでやってて屋根をか、でそれ見に行ったりとかしてたけど、僕らはその、なんていうの、内部の人気みたいなの知ってたから見に行ったりとかしてたけど、関西は結構素敵やったんで、結構批判的な声も多かった、うん、けど、そんなの10年も経ったらそんなこと言う人一人もいなくなって、うん、
言ってたやろ、
うん、前はもうそんなトップランナーで、うん、もう何十年もっていうような感じやから、うん、結局そのいろんなあの方もすごい通ったの何があったやろうけど、やっぱ信じてやって、なんかまあ結構ね、そのドイツにも行ってやってとか、ちゃんとそこが広がろうもあってっていうことで、なんかこうなってんなって思うと、うん、埋もれた人の歴史を掘り起こすのは難しいけど、まあ一つこう残った、うん、ある意味進化が問われて、なんやったらこうメジャーにも受け入れられたと、
うん、
例やなっていうふうに言える、
うん、
重量で
過去1
対
1
という。
そうやな、
ウ
ル
タ
なやな。
ウルタなやろ、あれ。あれとか言ってあれやけど。
わかりやすい。うん。なんちゅってん、あの、東山会なのはあるやん。必ず美術の教科書とかのどっちかの表裏かには、あの見開きでバーンって、あれって、なんかどんな人でも目にしたことあるぐらいメジャーなんだ、ああいうのに近い、ね、書店に行ったら本の表紙になってるわけやんか、だから分からなくても、あ、この画風はとかこの絵面は見たことあるよっていうぐらい、その記号としてもメジャーやから、そういうの大事ね。
少なくとも僕らが教わってきてた先生方とは全く違うアプローチ
で出
て
きてるっていう、ね、今日久々に自分の教わった先生の名前言わされましたけど、ちょっとフルネームで全部言ってやりましたけど、非常勤講師まで全員言ってやりましただからだいぶ現代美術に寄ってるねっていう話で、うん、
まあ、いい時代ではあった
んですよね。まあ、だから学校もお金あったりしたそう
だから、あの割ととんでもない先生でも雇えた、
あ、そうそうそうそう、
若くてっていう人に刺激をもらったりもするし、なんか、うん、まあいいとこもあったよなって
、そう
や
ね、そうそう、だから何ていうか、あのお手本にするか、その何ていうか反発するか、まあどっちにせよさ、やっぱりなんか身近のなんかこうサンプルとしてそういう人たちがいる、目の端に入ってるっていうのはやっぱり大きい影響があって、
まあ生き生きと活躍されてたから、
うん、
いい世界なんやなって思って、
うん、
ただまあ作ってるものとか考えてることはちょっとどうなんて思いながら、ああ、まあ、その世界観をこう享受するっていうのが一番の学生だなと思
います。武尊富士がただ一人11勝2敗差を2つつけていましたが、押し出しで勝って見事14日で新十両優勝を決めました。 島の海突き落とし、
ね、なんかそういう若さゆえの潔癖さみたいながある時にはいろんなこうバイアスをかけて見てたものが今となってはそういう、まあ、景色として遠景、中景、近景みたいなそういうパースペクティブの中でのポジショニングみたいな見方になってくるから
バイアスが必要なくなっていく、
うん、まあでもその何ていうかバイアスゆえに何かこうエネルギーも湧いてたっていうの
はあるけど、まあ ね、それを作り出せれてた
わけだからね。何かそのまああるいは反骨やったり
と
か、
ね、
あるいは憧れやったりとか、まあっていうのが原動力やったりすることって大きいからやっぱ大事は大事やねんけど、なんかそれだけじゃないなんか奥行きみたいな深さなのか奥行きなのか
味やなもはや
がなんかさ、生きてるとやっぱ見えてしまうし出てきてしまうし感じてしまうみた
いな。それこそこの間のその良しなしで稲垣さんか誰かが言ってたけど、なんかそういう作り方みたいな教わるところ、大学とかがどうやって書くんですかっていうテクニックみたいなこととか教わるけど、何をやるかっていうこと自体は結構ほったらかしでっていうのが、でも結局表現していくとそっちの方が本物は大事やのに、
そう、
っていう、まあ、ある種美術教育っていうことのいがみっていうか、そういうのも最近ではすごく自覚的に、教える人たちの中にもそういうふうな絵があるから、
まあ、じいさんもそうやってね、あの美術を教えながら、でもなんか結局、手段は教えれるけど、ね、なんていうの、ソウルは教えられへん、結局は。
寺子屋じゃないと無理、学校教育の中でも無理やな、
固定性みたいな形でしか、そういうソウルを教えることっていうのは無理やな、みたいな。その美術を教える大学のが持つそもそものなんていうかジレンマというか矛盾というか、教えられへんものを教えるという体で開いてるからまあ入った和光ではそこでなんか迷子になってドロップしてしまう人もいるやろうし、まあ、なんか教えてないことを勝手にどんどん学んでいってすごいことになる人とかもまあ同時にいたりするっていう、ね、まあ、教え導くみたいなことっていうのをね、まあ、タギさんも結局は教え導く立場になってますけど、
分野違いますけどね、
ね、まあ、分野と違えばやっぱそういう立場になったりとかして、でもなんか結局は教えたからって学べるかどうかまた別の話とか、ね、なんか学び取ってほしいものはいくら言葉を尽くしても伝わらへん、もうは伝わらへんみたいな、でもなんか鍵取ってくれるやつは本でもおるみたいな、なんかその鍵取り力あるやつはもう元からなんかあるとか、いろいろそういうのをね、いろんな人を見てるとあると思うんですけど、そういうのを見るとあの時の俺とかっていうのもまあ同時に見えてくるじゃないですか、アホやったなとか、
ね、そうです
ね、
そういう視点を見ると今の子の方が全然悟りし、できること多いし、でもこう仕事量が多いんかって言われると、案外そうでもなかったり、なんかこう無手活流の昔の人の方がわけわからへんかっても、めちゃくちゃ作ってめちゃくちゃ発表する人とかあったりとか、何がどうって話じゃないけど、そんなもの、
はい、お伝えします。能登半島地震で複数の住宅が巻き込まれた石川県の輪島市一ノ瀬町の土砂災害
を専門家が調査した、
地震の揺れで崩壊しやすい斜面と平行な地層
が重なっていたのが、感想というよりかなんか思い出話のようなのが咲いてしまうという、
地震では崖崩れだけ
で
なく
老害屋なんですよね、
なんか 思い出したかのように思い出すワードがあったりとかさ、うんうん、はあるよね、うん、なんかその作品とか見ちゃうと、うん、なんかそこんなんあったなとか、うん、こういうのやってたなとか、なんかそういうのめっちゃ美術の中で当時のあれがぶーっと巡ってくることがありますもん。キョミダイ先生の名前言わされると
なんかね、
一挙にフィードバックする、
丸腰になる感じありますよね。
あるあるある、そうですかとか言われながら
勝手にいろいろ携えてたもんを下ろさせられるというか、いろんな付け焼き場をこう、ね、ボロボロ落としてしまうというか、窓肌からにさせられるという感じがしますけどね。
せっかく石神会やから、うん、どうでした、レポートミーさ
ん、うん、なんか強い揺れを伴う地震、その丸裸の話じゃないけど、やっぱり食べ作れるっていうこと自体は、もう一回丸裸に意図的にならなあかん作業で、割と普通におじさんになっていけば、もう無眼でいいシーンの方が多くなっていく。だから脱ぐこと忘れるって生きてるなっていうのを、未だこう戦ってる同年代の人たち見ると、まだ丸裸になってるなって思
ってるよね。
そうっていう、なんていうか、その頼もしさと羨ましさ、うん、心強さとみたいな、なんかみたいな感じになってるけど、っていうのは、なんか毎度やっぱりそういうのを稲垣君のやつ見てても思うし、勝手に勇気づけられてるのはすごいあるなと思って、同時になんか、で、お前はどうするんだってなんか突きつけられる、なんか気持ちも
あるよね。だからなんか変に高いところから喋るゲームじゃなくて、うん、っていうこう緊張感っていうのが、
緊張感
がある。
そういう気
持ち、うん、木田さんとかもあれですね、本当に
ここはいつも
一番付き合いが長いと思う、
いつものラミさんやなっていうか、エネルギッシュやなっていう部分があって、まあ、そのエネルギーの出し方とかがそれぞれ違うけども、どっちかというと前京都でやった時ってグループ展じゃないですか、うん、グループ展の時とかってやっぱりこうそのエネルギーが他作品とこう被っていくのをやっぱりこう何ていうかな、塗るというか、うん、上書きするっていうようなエネルギーが大体強い、うん、いつも、うん、で別に今日のとか古典やからそこまでしやんでもええんやけど、うん、やっぱそのカラーリングというか、うん、そういうエネルギッシュみたいなのはこう残ってるっていうか、それは倒れますっていう部分かな。だからでもまあそれが一つの彼のまああり方なんやろなっていう。だから毎度毎度こうなんちゅうか同じ塊なエネルギー感は受けるかな、うんうん、もうシンプルにそんな感じ方かな僕の場合は。
なんかまあまあ、みんなアーティストはなんかその内なるものと外なるものっていうのの境界界面を表現しようとするんだけど、なんか中でも池上君はそれを割と土正面から取り組んでるスタイルっていうのは昔から変わっている
んだよね。
繰り返し感じるところでは
ありましたね。手抜かへんっていうかね、なんかね、
まあそんなところで締めますか。
はい、そうですね、
はい、というわけで今回お届けしたのは私トミーと
タニーと
ウチでした。
ありがとうございました。まあまあのボリュームになったよ。
なったね
言うて
言うて。
よしなしごとラジオではお便りを募集しております。メールアドレスは4474510@gmail.com 数字で4474510@gmail.com まで。質問、ネタ、ご意見何でも構わないのでどしどしお寄せください。
お寄せください。
というわけでよしなしごとラジオ、今回はこれまで。続きは次回の講釈で。
よろしく。